お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエゼキエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエゼキエル書8章3節から18節と9章2節から11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エゼキエル書8章の学びをしていますが、3節から4節。するとその方は手の形をしたものを伸ばし、私の髪の房をつかんだ。すると霊が私を地と天との間に持ち上げ、神々しい幻のうちに私をエルサレムへ携え行き、妬みを引き起こす妬みの偶像のある、北に面する内庭の門の入り口に連れて行った。なんとそこには私がかつて谷間で見た姿と同じようなイスラエルの神の栄光があった。この章には栄光が去ったことの完全な幻は書かれていません。ここでは私たちは栄光を見ます。そしてその後人々が神様に立ち返らなかったので栄光は宮から上に上がり、町の上空の東の方に行って、そこで待ちます。十章までは、栄光が最終的に去ることを見ることはありません。マナセの統治の後には、主の栄光が宮にあったという証拠はどこにもないと思います。この幻は、神様が憐れみ深いことを示すために、エゼキエルに与えられました。神様は立ち去ることを嫌って、イスラエルの人々がご自分に立ち返りさえすれば、救う準備ができておられました。神様は憐れみ深く、また神様は愛のお方です。でも同時に神様は義であり、正しい神様です。神様はご自分に矛盾することを許可することはおできになりません。今日神様はあなたの義やあなたの完全さによってあなたを救うことはおできになりません。あなたには神様に完全だと言って示すことのできるものは何一つないのです。神様は義ではないものは何一つお受けになれないのです。ですから神様は人間のための贖いを用意されました。ですから私たちは主イエス・キリストにある信仰によって神様の道を通って神様の身元へ行かなければならないのです。しかしもしそのようにしないなら私たちには神様に反抗する古い性質があるので神様はそのようなことをお許しにはなりません。エゼキエル書8章の5節。その方は私に仰せられた。人の子よ、さあ、目を上げて北の方を見よ。そこで私が目を上げて北の方を見ると、北の方の祭壇の門の入り口に妬みの偶像があった。宮は汚されています。もはや人々は生ける誠の神様を礼拝せず、最初の二つの戒めを破っています。エゼキエル書8章の7節から9節。それからこの方は私を庭の入り口に連れて行った。私が見ると壁に一つの穴があった。この方は私に仰せられた。人の子よ、さあ壁に穴を開けて通り抜けよ。私が壁に穴を開けて通り抜けると一つの入り口があった。この方は私に仰せられた。入って行き、彼らがそこでしている悪い忌み嫌うべきことを見よ。 もしもエゼキエルがただ自分の霊においてだけそこにいたのなら、どうやって穴を通り抜けることができたのでしょうか。また霊はどうやって穴を掘ることができるのでしょうか。しかし彼が霊であったのなら、彼は穴を掘る必要はなかったのです。ですから私はエゼキエルが実際にそこにいたと信じています。彼はそこで穴を掘り、明らかに地下か洞穴に連れて行かれたのだと思いますと、マギー博士は述べています。さて、そこで彼は何を見つけたのでしょうか。エゼキエル書8章の10節。私が入って行ってみると、なんと、這う者や忌むべき獣のあらゆる像や、イスラエルの家のすべての偶像が周りの壁一面に掘られていた。この人々は作り主を礼拝する代わりに被造物を礼拝していました。彼らはこれ以上ないほど堕落していました。人間は生ける誠の神様を完全に拒絶したとき、このようなことに頼ります。出エジプトの時には、人々はこのようなことをしていました。彼らはあらゆる種類の獣を礼拝していたのです。だからこそ、エジプトに対する災害がエジプトの様々な神々に向けられたのです。ローマ人への手紙一章には次のように書かれています。ローマ人への手紙一章の21節。それゆえ彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず。同じく25節。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ、常しえに褒めたたえられる方です。これはイスラエルが自分の周りの国々と同じレベルにまで落ち、もはや生ける誠の神様のための証にはなっていなかったことを意味します。そのために神様は宮を破壊されるのです。エゼキエル書8章の11節から12節。またイスラエルの家の70人の長老がその前に立っており、その中にはシャファンの子ヤーザヌヤも立っていて、彼らは皆その手に香炉を持ち、その香の濃い雲が立ち上っていた。この方は私に仰せられた。人の子よ、あなたはイスラエルの家の長老たちがおのおの暗いところ、その石像の部屋で行っていることを見たか。彼らは、主は私たちを見ておられない。主はこの国を見捨てられた、と言っている。ご覧のように彼らは神様を追い出してしまったのです。彼らは神様は自分たちを見てはおられないと言いました。今日神様は死んだと口にする人々は、本当は神様は私たちを見てはおられない。私たちは神様に対して責任がない。私たちは神様に何の借りもなく、自分たちの好きなことをして良いのだと言おうとしているのです。イスラエルはまさにそのようにしていました。彼らは明らかにこの偶像を秘密に礼拝していました。よく秘密結社の支部という言い方をしますが、彼らは確かに宮の中にその支部を持っていたのです。今の時代、信者の体が神様の地上における宮です。神様は今、あなたの頭や心の中で起こっていることをご覧になって喜んでおられるでしょうか。エゼキエル書8章の13節から15節。さらに私に仰せられた。あなたはなおまた彼らが行っている大きな忌み嫌うべきことを見るだろう。ついでこの方は私を主の宮の北の門の入り口へ連れて行った。するとそこには女たちがタンムズのために泣きながら座っていた。この方は私に仰せられた。人の子よ、これを見たであろうが、あなたはなおもまた、これよりも大きな忌み嫌うべきことを見るだろう。女たちがタンムズのために泣きながら座ったと書かれていますが、そこではとんでもないことが起こっていました。 タンムスとはバビロンのドゥーム寺、つまり春の植物の成長の神でした。この偶像は秋と冬には死んで地獄に下り、毎年次の夏には蘇ることになっていました。この神はフェニキアで礼拝されており、アフロディテが愛した美少年タンムズに相当するアドニムのいるギリシャに広がりました。泣いている女たちはこの神の死を祝っていたのです。タンムズ礼拝は実際自然崇拝であり、全くひどい不道徳な儀式に結びついていました。エゼキエル書8章の16節。そしてこの方は私を主の宮の内庭に連れて行った。すると主の宮の本堂の入り口の玄関と祭壇との間に25人ばかりの人がおり、彼らは主の宮の本堂に背を向け、顔を東の方に向けて東の方の太陽を拝んでいた。一番大きな冒涜は太陽崇拝でした。太陽崇拝がまさに玄関と祭壇との間で行われていました。これ以上堕落することはできません。エゼキエル書8章の17節。この方は私に仰せられた。人の声をあなたはこれを見たか。ユダの家にとって彼らがここでしているような忌み嫌うべきことをするのは些細なことだろうか。彼らはこの地を暴虐で満たし、私の怒りを一層駆り立てている。見よ、彼らはブドウのつるを自分たちの鼻に刺している。見よ、彼らはブドウのつるを自分たちの鼻に刺していると書かれていますが、これには多くの解釈があります。過去のユダヤ人解説者たちは、これは衝撃的で卑しく堕落した宗教的な儀式を語っていると言ってきました。おそらくこれは今日人が鼻に指を押し付けて人を馬鹿にする仕草に比べることができるかもしれません。彼らは神様に対してそのようなことをしていたのです。さて今神様はご自分の怒りを示されます。エゼキエル書8章の18節。だから私も憤ってことを行う。私は惜しまず、憐れまない。彼らが私の耳に大声で叫んでも、私は彼らの言うことを聞かない。イスラエルは一線を越えてしまったのです。これよりも堕落することはできません。そして神様は今彼らを裁かれます。神様はあなたを愛しておられ、もしあなたが信仰によってキリストを自分の救い主と信じることによって神様のもとに行くなら、神様はあなたを救ってくださいます。しかし神様は同時に裁きをされる正義のお方です。神様は神聖で義なる神様で、そのことについて弁解されるようなことはありません。ですから私たちはパウロと共に次のように言うことができます。ローマ人への手紙9章の14節。神に不正があるのですか？絶対にそんなことはありません。神様はなさることすべてにおいて正しいのです。もし神様が誰かを裁かれるなら、そうされることは正しいのです。さて、エゼキエル書9章の学びに入りますが、9章では、シェキナの栄光がエルサレムの宮を離れる準備をします。マナセの時代から、シェキナの栄光は宮に出たり入ったりしていたと思います。神様は憐れみ深いお方です。神様は気難しい気分で民を見放されるようなことはなさいません。神様は辛抱強く、誰一人として滅びることを望んではおられないのです。エゼキエル書9章の2節から3節。見ると6人の男が おのおの打ち壊す武器を手に持って、北に面する上の門を通ってやってきた。もう一人の人が天布の衣を着、腰には初期の筆入れをつけて、彼らの中にいた。彼らは入ってきて、聖堂の祭壇のそばに立った。その時、ケルブの上にあったイスラエルの神の栄光が、ケルブから立ち去り、神殿の敷居へ向かった。それから腰に初期の筆入れをつけ、天布の衣を着ている者を呼び寄せて。六人の男が上の門を通ってやってきたと書かれていますが、この六人の男たちは見つかりです。他にはどのような説明も見つかりません。見つかりたちはこの世の裁きのために神様に用いられます。彼らはイスラエルと結びついており、教会とは関係がありません。ペンテコステの日に聖霊が下られましたが、それは御使いたちではありません。そして主イエス・キリストがこの世から教会を連れ出すために来られるとき、御使いたちは主と共に来ることはありません。でも主がこの地上にご自分の御国を建てられるときには、主はご自分の御使いたちを先に使わされます。また13章の41節には次のように書かれています。人の子はその御使いたちを使わします。彼らはつまずきを与える者や不法を行う者たちを皆御国から取り集めて。それからマタイの福音書16章27節にはこのように書かれています。人の子は父の栄光を帯びて御使いたちと共にやがて来ようとしているのです。その時には、おのおのその行いに応じて報いをします。最後にパウロは次のように書いています。第二テサロニケ一章の7節から8節。苦しめられているあなた方には、私たちと共に報いとして安息を与えてくださることは、神にとって正しいことなのです。そのことは、主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れるときに起こります。その時主は、神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。黙示録の4章以降には、教会に関する言及が一つもありません。それまでは頻繁に言及されていたのになぜでしょうか。それは教会は地上からすでに去り、御使いたちが地上の裁きを引き継いだからです。またここにはケルブの上にあったイスラエルの神の栄光がケブルから立ち上りと書かれています。つまり聖女から立ち上ったのです。ケルブは憐れみの座、贖いの蓋の上にありました。そこに栄光がずっとあったのですが、今そこから上に上げられました。栄光は神様の御臨在の印だったのですが、今そこから去ろうとしています。エゼキエル書9章の4節。主は彼にこうおせられた。町の中、エルサレムの中を行き巡り、この町で行われているすべての忌み嫌うべきことのために嘆き、悲しんでいる人々の額に印をつけよ。神様はこれまでにこのような冒涜を好み、それを求める者たちに印をつけよ。私が彼らを裁くと言われるのです。でもこの初期の筆入れを持っている人物は、嘆き悲しんでいる人々の額に印をつけます。この人々はこの町の中で神様がお救いになる残りの者たちなのです。エゼキエル書9章の9節。すると主は私に仰せられた。イスラエルとユダの家の咎は非常に大きく、この国は虐殺の血で満ち、町も憎悪で満ちている。それは彼らが、主はこの国を見捨てられた、主は見てはおられないと言ったからだ。 それはまるで人々が神様は目が見えない、この地上まで来ることはできないのだと言っているようなものでした。それは今日、神様が死んだと言っている人たちと同じです。神様はおられない。神様は地上で何が起こっているかなど知らないのだと口にすることは簡単かもしれません。でもよく考えてみると、それは馬鹿らしいことです。ただ自分が神様を見たことがないから、神様の形跡を見たことがないからというのは、神様が存在しないという証拠にはなりません。例えば私は一度も日本の東京に行ったことはありませんが、私は日本に東京という名前の大きな町があることを信じています。私は行ったことがありませんし、東京がそこに存在しないかのように振る舞うこともできますが、東京が確かに存在するという事実は変わりません。ただ人が神様との親密な関係を持ったことがないからといって、神様が存在しないということはできません。イスラエルの人々は神様が地上を見捨てられたと言おうとしていました。なぜなら彼らが神様を見捨てたからなのですとマギー博士は述べています。エゼキエル書9章の10節。だから私も惜しまず憐れまない。私は彼らの頭上に彼らの行いを返す。ネブカデネザルの手によるエルサレムの崩壊と宮が焼き払われたことは恐ろしいことでした。なぜ神様はそのようなことをされたのでしょうか。それは神様が、私は彼らの頭上に彼らの行いを返すと言われたからです。神様が物事を運営しておられるのです。もしあなたの歩調が神様からずれているなら、神様と歩調を合わせた方が良いというものです。エゼキエル書9章の11節。ちょうどその時、腰に筆入れをつけ、天布の衣を着ているその人が報告してこう言った。あなたが私に命じた通りに私は行いました。裁きのために選ばれた人たちがいました。しかし同時に救われるべき残りの者たちもいたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は栄光の幻というテーマで、エゼキエル書8章3節から18節と9章2節から11節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。